ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えしてまいりましょう。まずは奈良県警察本部松田さんです。
はい、どうも奈良県警察本部の松田です。よろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、松田さん、
はい、
本当に暑い日が続いてますよね。
本当に暑いですね。はい、各地で猛暑日が続いているとニュースとかで聞いているんですけども、うんうん、その言葉を聞いただけでちょっと元気出なくなりますよね。でももう常に涼しい場所を求めて日々生活している状態なんです。
わかります、わかります、はい、まあ、ちょっとでも涼しいところにってなりますよね。
そうですね、
本当に早く涼しい季節がやってきてほしいものですよね。さあ、今日ご紹介する内容なんですが、令和6年上半期の交通事故発生状況でしたよね。
はい、その通りです、
はい、ということは本日のゲストポリスは、
はい、皆様お久しぶりです。交通企画課の東です。よろしくお願いします。
はい、やっぱりおなじみ東さんでしたか。東さん、今回で3回目ですよね、出演ね、はい、もうこのスタジオはすっかり慣れましたか。
はい、少し慣れたと思います。でも車の運転と一緒で、慣れた頃に失敗をしてしまう可能性が高くなるので、うん、気を引き締めて今日も皆さんにお伝えしたいと思います。
なるほど、確かにそうですよね。慣れも大切ではありますが、慎重さも大切ですもんね。
はい、そうなんですね、うん、何事も初心を忘れないでいくことが失敗しないコツだと思います、
はい、
ということで、うん、件数などの言い間違いがないように慎重にいきましょうね。
はい、プレッシャーです
。では最初に、はい、令和6年上半期1月から6月までの交通事故の件数などについてお伝えさせていただきます。
はい、お願いします。
はい、令和6年上半期の人身事故件数は1172件、死者は9人、負傷者は1398人で、はい、昨年の同じ時期と比べると件数がマイナス102件、うん、死者がマイナス3人、負傷者はマイナス159人と、件数負傷者ともに減少しました。
おー、結構減少したんですね。
はい、そうなんです。ただ人身事故が減少したことは大変喜ばしいことなんですが、逆に物損事故は17,844件と、うん、昨年と比べてプラス411件と増えてるんです。
そっか、じゃあ交通事故全体で考えると昨年よりも増加しているというわけなんですね。
はい、
はい、この物損事故なんですが、主にどういった事故が増えているんでしょうか。
はい、主に増加した物損事故は単独事故なんです、
うん、単独事故なんですね。なんか単独事故っていうと車とか建物、車が建物とかガードレールなんかのものに当たったりするという交通事故ですよね。
はい、その通りです、うん、物損事故は昨年と同じ時期に比べて411件増えたって言いましたけども、その増えたうちの307件、割合で言うと約 75% がその単独事故なんです。
そうなんですか。
はい、またその単独事故の約 44% が、うん、75歳以上の後期高齢者のドライバーなんです。
なるほどね。松田さんがね、よくこの番組でもおっしゃっていたと思うんですけれども、はい、やはり高齢者の方が増加しているっていうのは、年齢を加えることに伴って身体機能なんかが低下するからっていうことでしたよね。
はい、そうですね、はい、よく私も交通安全教室に行くんですが、その時に反射神経能力を測定するそういう機械があるんですけどね、
はいはい、
そういう機械を体験してもらったら、よく言うのがね、うん、若い頃はもっと動けたのになっていう声をよく聞きますね、
うんうんうん、
身体機能の低下が原因の一つでもあると思います、
うんうんうん、そうですね。ただ身体機能などの低下だけが原因ではないと思います、う
ん、と言いますと、
はい、事故原因として、いつもこの道は全然車が通らないから大丈夫だと思ったなど、普段の運転の慣れから来る交通事故もあるんです。
なるほどね。さっき番組の冒頭でもおっしゃってましたよね、慣れた頃に失敗をしてしまうとか、慣れも大切だけれども慎重さも大切だよっていうことですよね。
はい、その通りです、
うん、
北山さんは普段車を運転するときって何か意識して運転されてますか。
意識してると言ったら、初めて通る道であれば、はい、いつも以上に道路標識とか、あと交差点からの飛び出しなんかに気をつけて運転していますけど、うん、でも通り慣れた道ではもしかしたらそこまで意識できていないかもしれませんね。
ですよね、 車の運転って普段何気なく運転してると思うんですけども、うん、実は結構頭をフル稼働させてるんですよ。
そうなんですか。
はい、車を運転中、目から人や車、信号機の色、うん、耳からは車両が近づいてくる音や踏切の警報音などいろいろな情報が入ってきますよね、
う
ん
うん、そうですよね、はい、
その頭の中に入ってきた情報を処理して、その情報をもとに適切な運転操作をするために、うん、ハンドルやブレーキ操作を行うことという大変な作業を一瞬で行わなければいけません、
うん、
しかもその状況が車の運転が終わるまでずっと続くんです。
確かに長時間運転しているとちょっと頭がぼーっとしてきますもんね、うん、はい、あれは頭が疲れてしまって正常な判断ができないっていう状況になってきているんですね。
その通りです、
うん、はい、車を運転するだけでも頭をフル稼働させているのに、それに加えて一緒に乗っている方とね、会話をしたり、
はいはいはい、
飲食やタバコ、脇見、それから考え事など、うん、運転以外のことをするとさらに頭に負荷がかかって、うん、安全確認がおろそかになってしまいやすくなるんですね。
確かにね、運転以外にも意識がいってしまいますもんね、
はい、今は夏休み真っ盛りですし、まだこれから家族で旅行をするご家庭もあると思います、うん、交通事故のない楽しい旅行にするために、車を運転するときは運転に集中して疲れてきたなと少しでも感じたときは休憩を取るようにしてください、
うん、はい、本当そうですよね。私もね、今のお話を聞いて今一度自分の運転を見直してみたいと思います。
はい、お願いします。
はい、では東さん、他に何か上半期中の交通事故の特徴というのはありますでしょうか。
はい、先ほどは物損事故のお話をしましたが、次は人身事故の特徴についてです。
はい、交通事故で怪我をしたという事故ですね。
そうです。
はい、
ラジオの冒頭で、人身事故は昨年の同じ時期に比べて102件減少したとお伝えしたんですが、うん、はい、その中でも増加したのが右直事故です。
右直事故なんですね、はい、この右直事故っていうと右折する車と対向から直進してくる車との事故になりますよね。
その通りです、
はい、
令和6年上半期中に発生した右直事故は75件と、うん、昨年の同じ時期に比べて18件増加したんです。
あ、そうなんですね、
はい、北山さん、
はい、
この増加した18件なんですが、そのうち10件が重傷事故で、はい、1件が死亡事故だったんです。
ということは増加した件数の半分以上が大事故っていうことですよね。
そうなんです、うん、右直事故はどうしても直進する車両の速度が出ていますので、うんうん、結果大事故につながりやすいんですね。
なるほどね。ではこの右直事故を防ぐにはどういう点に気をつけて運転すればいいですかね。
はい、右直事故の主な原因は相手との距離があるから大丈夫だと思ったという点です。
うん、
対向車の認識はあるのですが、相手との距離しか見ておらず、はい、相手の動き、つまり速度をしっかり見ていないことが多いんです。
は
い、で特にバイクに関しては車体が小さいので遠くにいるように見えたり、車体が軽いので加速が速いという特徴があるんです、
はい、
気がつけば目の前に迫っていて避けられなかった、ぶつかるまで気づかなかったという交通事故もよくあります、
はい、
なので右折する際は対向車がどれくらい速度が出ているのかをよく確認して、無理に右折右へ曲がることなく、余裕を持って右折することが大切なんです。
はい、なるほど、わかりました。私もこれから十分気をつけますが、リスナーの皆さんも右折する際には相手の速度に注意をして運転をしていただくようにお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ところで東さん、はい、車の事故についてはわかったんですけれども、はい、今度歩行者の交通事故では何か特徴というのはありますでしょうか。
はい、令和6年上半期中に発生した歩行者事故は161件で、昨年と同じ時期に比べて17件減少しました。
お、これは減少したんですね。
そうなんです、うん、しかしですね、
はい、
上半期中に発生した死亡事故は9件あったんですが、そのうち4件が歩行者事故だったんです、
死亡事故のおよそ半数が歩行者事故になるわけなんですね、
うん、そうなんです。ちなみにこの4件の死亡事故のうち3件が、道路横断中の高齢歩行者だったんです。
高齢歩行者の方だったんですね。これって横断歩道を横断している時の事故なんでしょうか。
はい、3件のうち2件が 信号がある交差点での交通事故で、うん、横断歩道と横断歩道直近を横断している時に発生しているんです、
はい、
で残りの1件は信号機も横断歩道もない交差点を横断中に発生していて、ええ、いずれもドライバーの見落としが原因だったんです。
そうなんです、
うん、
ちなみに死亡重傷事故で歩行者が関係する交通事故は令和6年上半期中に49件発生しました、
はい、
そのうちの約7割に当たる35件が道路横断中の交通事故で、ええ、その半数以上が横断歩道横断中の事故なんです、
うん、横断歩道って言いますと歩行者が優先でしたよね、うん、この横断しようとしている歩行者の方がいれば車は横断歩道の手前で一時停止をしなければならないですよね。
はい、その通りです、うん、最近は一時停止する車をよく見るようになりましたが、ええ、でもまだまだドライバーに浸透されていないので、うん、私たちも啓発や交通安全教室で浸透させていきたいと頑張っています。
はい、私もね改めて気をつけていきたいと思います、はい、さてここまでは上半期の特徴ということでいろいろなお話を伺ってまいりましたが、どうでしょうかね、今後下半期に向けて何か気をつけていきたいこと、皆さんに気をつけていただきたいことというのもあれば教えていただきたいんですが。
はい、例年下半期は年末に向けて交通事故件数が増加していくという特徴があります。
おー、これは主にどういう事故が多く発生しているんでしょうか。
はい、これから年末に向けて日没時間が早くなりますよね、
うんうん、今はまだ夜の7時頃まででしたら明るいですけれども、11月とか12月になると夕方5時にはもう暗くなってますもんね。
そうなんです、ちょうど日没時間と帰宅時間が重なってくると道路横断中の事故が増加するんです、
はい、
過去5年の統計では9月から12月に発生する歩行中の死亡重傷事故は、うん、5月から8月に発生する事故件数の約2倍になるんです、はあ、
道路横断中の事故が増えるんですね、
はい、
確かに薄暗くなったら見えにくくなりますから、ドライバーは歩行者に気をつけていかなければなりませんよね。では歩行者側にも何かできる対策っていうのはありますか。
はい、それは反射材を身につけることです。
反射材ね、これはもうライトに反射してキラキラするよっていうあれですよね。
そうです、うん、この反射材の効果に関しては統計からも結果が出ていて、夜間反射材を着用して人身交通事故に遭った人は歩行者事故全体の 1% 未満なんです。
ということは歩行者事故に遭った方のほとんどは反射材を身につけていなかったということですね。
はい、なので夕暮れ時に出かけられる際は反射材を着用することで、うん、交通事故に遭うリスクは軽減できますので、習慣として着用していただくようにお願いいたします。
はい、そうですよね、自分の命を守るための反射材とっても大切ですよね。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日のお話からですね、交通事故は一瞬の油断で起きてしまうので、私も含め皆さんもですね、事故を起こさない、事故に遭わないようにそれぞれが気をつけて安全な日々を送っていただくようによろしくお願いいたします。では今日もいつものあれで締めくくりたいと思います。お願いします。
はい、今日も明日も
交通安全
よろしくね。松田さん、東さん、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ナポくん、ナピちゃんの交通安全情報のコーナーでした。